おはようございます、いよいよ今日から5月なんですけれども、なんかやっぱり寒いですね。新しくつきましたエアコンで温めてますけれども、だんだんと教会も新しくなってきました。今日はですね、そのイエス様が復活されて弟子たちに会う箇所をもう一度見ていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうぞ御言葉を通して私たちを癒しない、どうか神様の御心を示してくださいますようにお祈りいたします。どうかこの箇所を通して私たちの信仰の生き方、どうぞそのことをよく覚えることができますように助けてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。21章の1節から今日お読みいたし、今お読みいたしました。で、一応7節までお読みしたんですけども、14節までが今日の箇所になります。それで1節で、その後という言葉が出てきます。で、その後というのは、イエス様が復活されて弟子たちにご自分を表されたその後ということですね。で、ティベリア湖畔とありますけど、これはガリラヤ湖のことです。で、イエス様がよみがえられたのはエルサレムですから、ユダヤ地方ですね。そしてここは21章の場所はガリラヤになります。またガリラヤに戻られます。で、イエス様自身ですね、よみがえられた時に、女の人たちにですね、さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれますという言葉を言われております。だからガリラヤでまた会えるということを言っております。で、今日そのガリラヤで会われるわけですけれども、ここにですね、2節に、そこにシモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダヤの子たち、そして他に2人の弟子が同じところにいたという言葉があります。で、彼らは多分もともとは漁師だったんだと思います。で、今日のところを読みますとですね、イエス様は20章の中で、20章の特に21節を見ますと、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わしますという言葉を言ってます。また使わすと言ってるんですけれども、じゃあここで弟子たちは、イエス様に使わされて伝道に行ったかというと、そうではなくて、ガリラヤに戻って何をしているかというと、漁師をしているわけですね。また漁をしているわけです。そうすると、この弟子たちはイエス様から、さあ伝道の技に出て行きなさいと言われているのに、また漁師に戻っているのかということになっていきます。で、当時のですね、当時ですよ、ユダヤ人の人たちっていうのは、そういうですね、聖書を伝える仕事をしている人たちは、決して聖書を教えることをもって生計を立ててはいけないというですね、ユダヤ人の学者たちはそういうことを言ってたわけです。ですから、手に職を持って仕事をしながら聖書を伝えていたという、当時のそのユダヤ教の中ではですね。ですから、パウロも天幕作りをしているわけです。そういう仕事があったということです。それで彼らがですね、ここで仕事を、また漁師をしているというのは、別に信仰が後退したわけではなくて、そういう仕事をしながらも伝道していこうというですね、当時としては普通の考えでした。で、不思議なのはですね、例えば旧約の中で一番最初に王様になったサウルという人いましたけども、あの人が王と立てられて、その後にですね、何をしていたかというと、家に帰って畑で牛を引いているんですね。畑仕事をしているわけです。ですから、 ここでですね、イエス様にお会いしたこの弟子たちがその生活の中で普通に仕事をしていたということは別に、驚くことではなかったということですね。で、もともと聖書というのは立法の中で、出エジプト記の20章の中で6日間は働きなさいということをちゃんと言っております。6日間働いて7日目は主の安息であるというふうに言われております。だから6日間働いて7日目は主の日だ、その日は安息日なので主を礼拝しなさいというですね、これは聖書が言っていることなんです。ですから6日働く、7日目は主の安息として主を礼拝する、これはですね主の命令です。ですから仕事をするっていうことは礼拝するっていうことと同じことなんですね。仕事を6日間する、そして7日目は主を礼拝する、この1週間のサイクルっていうのが律法で定められているわけです。ですから聖書ではですね、仕事をしない者は食べることもしてはならない、つまり働かざる者を食うべからっていう、あれは聖書から来ている言葉です。ですからしっかりと仕事をしなさいっていうことは言っております。で、弟子たちも仕事をしていくわけですね。で、詩編の中にはですね、こういう言葉があります。幸いなことよ、主を恐れ主の道を歩むすべての人は、あなたがその手で労した実りを食べること、それはあなたの幸い、あなたへの恵みとあります。主を恐れて主の道を歩む者は、その手で労した実りを食べる、そしてそれは幸いである恵みなんだと言ってるんですね。だから仕事をするということはとても大切なこと、そしてまたそれは主の恵み、仕事をする力、時間、能力ですね、全ては主が備えてくださっているということです。ただですね、それは6日間であって7日目は主を礼拝しなさいということは言われているわけです。ですからそのサイクルを壊していくと、ずっと仕事、もちろん今は日曜日でも仕事しなければいけない仕事もあるわけです。ただですね、日曜日は主を礼拝する日であり、主の時であって、だからその主の時っていうのを大切にすることは仕事を一生懸命大切にするっていうのと同じことと言われていくわけです。さて、お話戻りますけれども、ここでですね、彼らは漁に出たんですけれども、3節の一番最後に小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかったとあります。小舟に乗り込むんですね。ところがその夜何も取れなかった、一生懸命仕事したけれども、夜通し働いたけれども、何も取れなかったということなんですよ。ところがですね、イエス様が、6節で、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかったということが出てきます。
ちょっと暑くない？
暑いですか？大丈夫？暑い？暑くないですか？もしあれだったらちょっと来てすいません、まだちょっとエアコンに慣れてないものですから。これはですね、ルカの福音書の5章にですね、よく似てるんです。ルカの福音書の5章でもペテロたちが仕事をしている、魚を取っていると何も取れずに、イエス様が遠くに踏み出して、沖に踏み出して、そして網を下ろしてみなさいと言ったら、おびただしい数の魚が取れたという、同じ記事がルカの5章の1節から11節、同じような記事ですね、同じ記事じゃなくて同じようなことがルカの5章でもあります。で、このルカの5章とここのところがですね、よくは似てるんですけども、一つ違うところがあるとすればですね、ルカの5章では非常にたくさんの魚が夜通し働いても全然取れなくて、イエス様の言われた通りにしたらおびただしい魚が取れた、その時にペテロはですね、主を私から遠ざかってくださいって言うんですね。私は罪深いものです。 私から遠ざかってくださいというんですけども、ここではですねペテロはですね7節で主だと言ってですね泳いでイエス様のところに近づいていこうとするわけです。そこは違うかな。ルカの方では私は罪深い、主はこの何でもできる方ということで私から遠ざかってください、でもここでは主だと言ってこう近づいていこうとする。そこはですねやはりルカの方ではまだ召される時であって、イエス様がどんなに清い方かということがを知らせるということがありました。でもここではですねまたちょっと別の意味があると思うんです。でルカの20章で言いまして父が私を使わされたように私もあなた方を使わすという言葉の後のこのところで、こういうことを通してイエス様は何を教えようとされたかというとですね、私が共にいるならば何も心配することはないということを教えようとされているんだと思います。ですからここで網を右側に下ろしてみなさいと言ったら、11節にはですね153匹の魚が取れたとあるんですよ。非常にたくさんの魚が取れたですね。でここでは一体何を教えようとしているかというと、主が共にいてくださるならばですね、人がどんなに働いて何も成果が上がらなくても主が共にいてくださるならば、それを大きな恵みに変えてくださるということなんだと思います。仕事というものは主が共にいてくださって初めて祝福されたものになるということです。詩編の127編をちょっと開けていただけますか。詩編の127編1節と2節、1節と2節ですね、ごめんなさい、1節です。あ、そうですね、ごめんなさい、1節と2節ですね。詩編127編1節と2節、詩編の127編1節と2節、旧約聖書の1072ページですね。そこにこういう言葉があります。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起き遅く休み労苦の糧を食べたとしてもそれは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださるという言葉があります。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。家といった時にそれは家庭とも言えます。主がその人の家庭を築き上げていく時、主がその家庭を築き上げるのでなければ建てる者の働きは虚しい。二節に、あなた方が早く起き遅く休み労苦の糧を食べたとしてもそれは虚しい。私たちは朝早く起きて夜遅くまでですね働いて帰ってきて一生懸命働いて労苦の実を食べるわけですけれども、主が共にいてくだされなければそれは虚しいと言ってるんですね。家庭は主が建ててくださる。皆さんはパンパン好きですか？私もパン好きですけど、山崎パン知ってますか？知ってますか？山崎パンってありますね。確か近くに山崎パンの工場もありました。で山崎パン、まあ別に山崎パンの宣伝するわけじゃないんですけど、山崎パンの創始者っていうのは飯島藤十郎という人です。知ってます？飯島藤十郎という呼び方でいいと思うんですけど、彼はですね新宿中村屋というあんパンで有名なお店ですね。あそこで技術を学んだんですね。でこの飯島藤十郎という人は最初はリヤカーを引いてパンを売り歩いたそうなんです。で彼はクリスチャンなんですよ。それでそのリヤカーにはですねパンと一緒に神は愛なりというですね そういう看板を掲げてリヤカーで引いていったんだそうです。で、彼がですね、クリスチャンになったのは、その新宿中村屋というそのパン屋さんのですね、あの経営者の人が相馬愛蔵ですかね、有名なクリスチャンなんです。で、彼もですね、飯島藤十郎もその影響を受けてクリスチャンになったんです。それで彼はパンの技術を学んで、そしてリヤカーを引いてパンを売り歩いていったわけですね。そしてそこに神は愛なりという看板を掲げてたんです。で、商売はですね、順調に進んでいったんですよ。順調に進んでいったんですけど、その経営方針をめぐって実の弟と激しい対立を起こしたんですね。で、間に入って調整しようとしたその息子も巻き込まれてですね、三者で対立してしまうという事態になってしまったんですね。で、その解決策として社名をですね、その飯島藤十郎という人が作ったので飯島パンとしてたんですけども、その揉めてしまったので名前をですね、遠い親戚の名前を使って、その名字である山崎という名前を使って、そこから山崎パンというのに変更したんだそうです。で、その飯島藤十郎でしょ、そしてその弟ですね、そのそしてその息子、この争いをしてしまったその三者がですね、でもやっぱり自分たちはクリスチャンだと、死を信じてるんだということで、まあいろいろと悔い改めたりしたんだと思います。そして三人で共にバプテスマを受けて、正式に信仰ですね、そこからもっと持っていこうとしたそうです。でその11日後にですね、思わぬことが起こったんですね。主力工場であった武蔵野工場が全焼するというですね、そういうことが、事件が起きたんです。その彼らがですね、山崎パンという名前に変えてやっていたその主力工場の武蔵野の工場が全焼したんですよ。その時クリスチャンになった3人はどう思ったかというとですね、自分本位で仕事を進めていたことに気づいた。そしてその火災を神様から来た戒めと受け止めたんです。で、これから先は神様が喜ばれる企業に生まれ変わろうと祈ってですね、で土地を教会に寄贈して、自らの家で、自分たちの家で聖書の勉強会を開いて、キリストを伝えることに力を入れるようになった。そういうふうにしてパン、山崎パンを作っていっただそうです。で、日本の小麦輸入量の 10% を使用する年商1兆円のですね、大会社へと成長したんですね。今ただ彼らは儲けよりも人助けを優先するクリスチャン企業であろうとしているということです。ですから、皆さん、ニュースでね、例えばこの前の大雪で高速道路がもう車がいっぱいになって詰まって動けなくなった時に、山崎パンのトラックが積んでいたパンを止まっていた車の人にみんな配ってまったっていうニュース知りません？というニュースがあるんですよ。東北の大震災とかですね、大雪で車が動けなくなったりとかですね、ちょうどそこに山崎パンがあったら、山崎パンの人たちというのは無料でパンを配っていったんです。で、それはやっぱり人助け、やっぱり神様によってこの工場をですね、この会社を成長させていってくださったということで、自分たちのモットーはですね、人助け、人のためにということで、困っている人たちがちょうどそうなった時に、もう儲けとか度外視して、もう皆さんに困っている人にどうぞ食べてくださいと言ってパンを渡していったと。それはやはりこの彼らがそういうですね、モットーを神様に従った会社づくりというのをモットーにしたんですね。ですから、ここでもあるように、神様は あなたの右側に網を下ろしてごらんなさいと言った時に、彼らは何も取れなかったのが153匹の大量の魚が与えられたわけです。やっぱり神様が全てを守ってくださる、神様が全てを豊かにしてくださる。だから家を建てる者はですね、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しいということを、やはり彼らはそこで分かっていったんだと思います。ただ信仰がうまくいくために信仰を持ちなさいと言ってるんではないんですね。主を第一にしていくということです。で、やはり信仰のない者にとって一番仕事生活をしていく上で、私たちはどうしても心配っていうのが出てきます。サタンの誘惑というのは何かというと、未来を見せようとすることです。サタンは私たちをどう誘惑するか、未来を見せようとするんです。あなたの未来はそれで大丈夫か、あなたはそれで本当に大丈夫か、このままでいったらこういうことがある、ああいうことがあると、サタンは未来を見せようとするんです。こうなったら困るだろう、こうなったら大変だろう、未来を見せるんです。そこに未来を見せることによって、サタンは私たちに心配というですね、心配するという心を私たちに与えようとしているわけです。でもそれに対してマタイの6章を見ますと、あの有名なところでですね、マタイの6章で25節には、マタイの6章の25節にはですね、マタイの6章の25節に、ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配してするのはやめなさいと言われているわけです。でも私たちはどうしても心配ということがつきまといます。でもイエス様はここで、これからですね、弟子たちは伝道に使わされていこうとしていくわけですね。その弟子たちがやはり心配事っていうのはたくさんあると思うんですよ。生活どうなるんだろう、迫害されないだろうか、いろんな公園になったらどうなるんだろう、どうなるんだろうと、私たちもそうですけども、思うといろんなことがですね、やっぱり心配事としてきます。特に未来どうなるんだろうと思うと心配になります。でもイエス様は特に生活のことで心配するのはやめなさい、有名な33節、マタイの6章33節で、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。神様を第一にすると全ては必要は満たされますって言ってるんですね。だからここで神様は、イエス様は右側に網を下ろしてみなさい、何も取れなかった一体どうするんだろう、ちゃんと神様は養ってくださるということを言ってくださるんですね。そしてもう一つは、もう一回、ヨハネの21章に戻りますけれども、ヨハネの21章の9節でですね、9節に、こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。そしてイエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。そして、12節でイエスは彼らに言われた、さあ朝の食事をしなさいですね。13節にイエスは来てパンを取り彼らにお与えになった、また魚も同じようにされた。朝の食事が用意されているわけです。で、これはですね、弟子たちが取ってきた魚というよりもイエス様がもう用意されていて、足りないんだったらあなた方が取ってきた魚をまた持ってきなさいと言われているわけですね。これは食事というものは神様が用意してくださっている、もうイエス様がそこに備えてくださっているということです。神様がアダムを作られた時に、アダムにはですね、エデンの園を輝かしなさいという命令を与えられます。アダムはですね、ただエデンの園で遊んでるわけじゃなくて、エデンの園を耕すというですね、命令、仕事が与えられているんですよ。でもだからといって、あなたの食べ物は、そのエデンの園を耕して、そこから 食べ物を作ってそれを食べなさいとは言ってないんです。イエス、神様が言われたのは、園のどの木からでも、もう思うまま取って食べていいって言ってるんです。ということはですね、彼に仕事を与えましたが、食料は、もう食べるものは、神様はすでに用意しておいて、もうあなたの思うまま、もうどれからでも食べていいって言われてるんです。私たちは自分が仕事をしたから、それで食べるというよりもですね、神様がもう私たちに食べるものもすべて備えてくださっている。私たちが困らないように神様はすでに備えてくださっているんですね。ですから私たちは自分が一生懸命働いたからこの糧を得たんではなくて、神様がすでにもう私たちに食べるものをすでに備えてくださっているということです。食べられなくなるのは罪ですよね。人間の罪です。今のウクライナの戦争で、不思議なんですよね。ウクライナとロシアっていうのは、小麦の生産が世界中のもうすごい数輸出、作ってるわけですね。戦争がそれを邪魔して人々に行かせないようにしてるわけですね。人間の罪っていうのが、神様はですね、この地球上からもう人が、地球上に住んでいるみんなの人が食べて、十分の食料を作り出しているわけです。神様は地球上にそれだけのものを与えてくださっているわけです。それが食べられなくなっているのはもう人の罪です。罪が戦争を起こし、せっかくできる食べ物を人々に行かないようにしている。人の罪っていうのがいかに醜いものかというものがわかります。でも神様は十分に私たちに食べるものを与えてくださっているんですね。だから私たちは日ごとの糧を今日も与えくださいって祈りますけれども、本当に私たちが糧を与えられた時に、主を感謝します、私に働く力、働く能力、時間を与えてくださり、この糧をあなたが与えてくださいました、本当に感謝しますという感謝の祈りが出てくるわけですよね。ですから神イエス様は私たちにも備えてきてくださるんだ。私たちは備えてくださっているのに、ああ魚がない、あれがない、これがないと言って心配してしまっている。心配するのはやめなさい。心配しなくてもいいんです。もうすでに私は備えています。あなたのために備えています。だから心配しなくていいんですよと言われているわけです。私たちはどうしても未来のことを思うときに、先のことを考えたときに、どうしよう、こうしようと心配をしてしまいます。でもそれは私たちの大きな罪です。神様を信頼するということを忘れているところから来るものです。神様に信頼するっていうのがどんなに大切であり、また素晴らしいかということを思います。ただですね、ここにあなたの取った魚もまた持ってきなさい。ヨハネのこの6章の中で5000人の給食がありました。で、5000人の給食ができた、それは小さい子供が持っていたお弁当を子供が差し出したからです、ね、もちろんそれがなくてもイエス様は全ての人を養うだけの力はあったはずです。でもイエス様はその小さい子供の持っていたお弁当を用いられました。で、ここでもですね、足りないな、あなた方の取った魚を私のもとに持ってきなさい。そしてそれをまた食べましょう。つまり、神様の技がなすときに、人もそれに加わることができるということです。神様の技がされるときに、人も自分の賜物を主に捧げたときに、それも用いてくださるということです。なくても大丈夫なんです。なくても神様は全てのことができます。でも私たちの小さなそのですね、取ったものを主に捧げる、自分の子供がお弁当を捧げる、この捧げるという行為をですね、神様は祝福されて、それを何倍にも用いられるということです。これは弟子たちがこれから伝道に行くときに、主は全てを守ってくださる、必要を守ってくださる、あなた方は何も心配しなくていいということを教えようとされたということです。でもそれは私たちも言われていることで、私たちは何も心配する必要はないんです。私たちには全て添えられているんですということをイエス様は教えていかれるわけですね。主が家を建てるのでなければ 立てる人のですね、その働きは虚しいんです。私たちは主が共におられる、この働きも主のため、そして主がおられるということをいつまでも信じていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。